のことラジオ。
田舎の上からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。
さあ、スタジオには瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフ、網沢康二専務にお越しいただいております。網沢さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、なんか昨日もブワーッとこう雨がね降ったりとかしてね、結構なんかこの不安定な感じだと、うん、やっぱりいろいろ連絡が来たりしますかね。ちょっと今雨降ってて結構大変なんだけどとか。
そうなんですよ、最近はね雨が降ると意外とと言ったらあれですけど、はい、雨漏りしたという電話をよくいただきますね。
はい、これは何でしょうね。まあまあ、そのいろいろまあ、ね、年数も経ってらっしゃったりとか、うん、いろんな要因があるんでしょうけれども、
うん、そうなんですよね、なんか、まあ、去年とか今年の夏まででもですね、はい、結構大きな雨がダーッと降った時も何日もあったんですけど、その時は大丈夫だったのに、はい、この前で漏れたとかね、一体何がどう違うのかなとかね。
それプロから見てもどうしてだろうみたいな感じですか。
まあ、言ったら雨漏りの原因っていうのはちゃんとしっかりあるんですけど、はい、これであの時の大雨漏らなかったのか、まあ、気づいていないっていうパターンもあるんですよね。
蓄積みたいなのもあるんですかね。
あります。まあ、大体使っていない部屋とか、うん、2階の部屋はまあ今子供がいないので使っていない、余ったこともないという方いっぱいいらっしゃいますので。
そういうことですね。
そうなんですよ。
まあ、そんなこと思ったら本当に大変ですね。その気象状況でやっぱりね、みんなをこう、うん、見てあげなきゃいけないじゃないですけれども、そうやって頼られてるわけですからね。
ま
あ、
お困りの方がいらっしゃる、
ね、そういうことですよね。結構まあどんなことでも割とあのお電話って来るもんですか。ちょっとその本当に屋根に関して
いろいろ来ますね。うん、瓦以外の
方瓦以外でも
来ます来ます。
言える範囲でどんな電話とか来るんですか。連絡
あのこの屋根ペンキ塗ってほしいとか。
ああ
ですね。
これでもペンキ塗ってほしいって言われても、それは
ペンキ屋さんの仕事なんで、仲良くしているペンキ屋さんにお願いをして、
そうですね、まあ、だからそういうコネクションというかでやっぱり業者さんをご紹介したりとか。
ありますあります。
もちろんそういうのはやっぱりでも結構そういう世界っていうか、別にこうなんか突き返すわけじゃなくて、なんかじゃあこの方を紹介してあげようとか、そんな感じのやっぱりあのネットワークというのはあるんですか。
ね、そう、日頃からですね、やっぱそういうのが増えてきてますので、日頃からまあそういうネットワークを極力嫌われないようにですね、ちょっとまあ親しくしていただこうと。
お互い様みたいなところもやっぱり
ありますあります、
ありますもんね。あれだったら網沢さんとこ連絡 したらとかいう感じで、
あ、言っていただけるケースも多々ありますので、ね、
そういうことですよね。
まあ、いろんな方に気に入ってもらえるんですね。私もいろいろと気を使っているところではあるんですけどね。
気使ってらっしゃるんですか。
一応ですね。
今日、はい、なんかあの建築費に関して、なんかちょっとお話ししてくださるみたいな感じで、
まあ、建築費といいますかですね、
なんかこれに関する、
そうですね、まあ、今能登の方とかですね、
はいはい、
まあ、この物価高の世の中ではありますけども、はい、建築費に関してもですね、能登の方では今ものすごい高いらしいんですよね。
あ、じゃあお家建てようと思ったら。
そうです、新築を建てようと思ったらですね、まあ、新築、まあ、リフォームもそうだと思うんですけども、
これは能登に限らずもう日本全国 そんな感じなんですかね。
どうなんでしょうかね。日本全国、まあ、ある程度は高騰といいますか、多少の値上がりをしているとは思いますけど、
でもその能登の方で例えばお家建てようと思ったら結構ええー、みたいな感じなんですか。
私が聞いたところによりますと、はい、今ですよ、新築を建てようと思うと、はい、一坪あたりの単価がですね、150万円からまあ200万円すると。200万円するお宅もバンバンあると。
それも完全に物価高の影響がもう来ちゃってるわけですかね。
まあ、物価高と言いますか、まあ、私が思うに
それ、いろんな、
そうですね、話を聞くと特別ねめちゃめちゃ立派な豪邸とかっていうわけではなくて、まあ、なんでそんな高いんやって聞くと、
はい、
まあ、どうしてもそれを仕上げるために職人がいりますので、
はい、
業者さんとかですね、うん、 職人不足ですね、分かりやすく言うと。
あ、
ま
あ、
需要と供給のバランスによって、
ね、そういうことですね、
成り立ってますので、
確かに、
まあ、供給サイドが不足するとどうしても価格は上がっていくと。
職人さんの不足っていうか人材不足は本当に影響してるみたい
ですよね。そうですね、元の方にはそんなにいないので、やっぱどうしても金沢とかね、うん、こっちの方面から行くんですけど、うん、
はい、
どうしても行くだけで時間かかりますよね、はいはい、往復で、まあ、遠いところになれば5時間6時間っていうケースもあるんです。そうなると、まあ、半分も仕事できないとか、
はい、
工期は当然長くなりますし、仕事の、まあ、単価的にも、まあ、例えば大工さんで言っても倍はもらわないとできませんよとか、それは大工さんだけじゃなくていろんな業者に同じようなことが言えますので、
はい、
どうしてもね単価自体は上がりますよね。
いやなかなか厳しい状況ですね、
これはもちろん阿弥陀ルーフさんのような河原の関係でもやっぱり同じような
同じですね、
ことということ
、いろんな人の話を聞いても、
うん、
まあ、私らの同業の河原工事業者も同じですけど、はい、他の業者さんも同じようなこと言ってます、
まあ、そういう中ででもいろいろそのなんていうんですかね、じゃあ新築はダメでも違うやり方というか、なんか自分でこう若い人たちってでも本来だったらね結構ねやっぱり結構石川県だったら若い方でもねお家を新築をっていう方傾向多かったと思うんですけども、
まあ、大体あの私の感覚で言うと新築を建てようっていうのは大体まあ20代後半30代が多いんです
よ。それぐらいからもう建てようとするんだよ。だからすごくない、ちいちゃなんかもうまだだけど、いやもう
ちょっと考えられないですね。
だいたいローンを組んで建てようと思うと、ね、まあ、35年ローンとか、ね、はい、今だと多いみたいなんですけど、はい、35年間住宅ローンを払おうと思ったらやっぱ30代
そうですよね、
前半、まあ、中ぐらいまでにはっていうような感じになっちゃうんでしょうね。
まあ、そうですよね。
でも先ほどの話で言うと一坪あたり150万とか200万とかって言われると若い人家建てられないじゃないですか、
うん、
だそういう能登の、あの建築費の高騰を受けてですね、
はい、
こっちのやっぱ金沢周辺の建築費もそれなりにはやっぱ上がってきてるんです、
ね、
だから新築っていうことに関しては若い人は簡単に建てられなくなっている
。なるほど。
いや将来が不安です私、
うん、そうなんですよ、
はい、
じゃあどうするんだと、
うん、
だからこそではないんですけど、
はい、
今ですね新築建てられないんであれば中古の物件、
うん、
空き家っていうのがいっぱいありますよ、
ね、あなるほどね、
いっぱいあるんですよ、
はい、
じゃあその中でその空き家ごと買って、
うん、
まあ、新築建てようと思うと地面から求めないといけませんので土地のお金と家のお金ってなるとすごい金額になっちゃうので、
うん、
まあ、中古の物件を買うということになれば土地がついてきますので、うん、ある程度お値打ちの値段で買えると。でその買ったお家をですね自分なりにリノベーションをして、
うん、
自分たちの住みやすいように今風にですね変えて住むと、
あ
いうそういう方もだいぶ増えてるんですよね。
結構でもこれはあの想像できるでしょう。でもねそうやってリノベしたりするっていうのはね、うんうん、
最近よく聞きますよね。
聞きますし、
なんかもうリノベーションイコールなんかもう古いって感じじゃなくて、
う
ん、むしろ本当にもう新しいおしゃれなお家っていうイメージの方が割と強かったりするんですけど、
近藤さんなんかもそういうのはなんかイメージできるかもしれませんで、
そうですね、
でもやっぱりこれやるにあたってはなんかやっぱ注意しなきゃいけないこととかあるんですか。
あるんですよ。
あるんです
か。あら、
大体ですね、はい、まあ、そういうリノベーションの対象になる中古物件っていうの
は、はい、
やっぱ中古っていうくらいですから、うん、新しい中古よりも古い中古の方がお値段はお値打ちということで、
うん、まあ、そうでしょうね、
古いんですよね、
ええ、
やっぱ建築されてから40年50年経ったものが多いということになりますと、うん、はい、昔のですね建築基準法昭和56年5月までに建てられたものが古い建築基準法で建てられてるんですけども、
はい、
金物がなかったり、まあ、構造的に弱いわけなんです、うん、そういう物件が非常に多く出回っていると。でそういうものを買って、まあ、屋根なんかですねもう40年以上あの新築してから何も触っていないとかになると、はい、ひどく傷んでる場合もあります。で中ばっかり一生懸命リノベーションしてですね、
ああ
庭になったわって住み出して一月後二月後に雨が持ってくると
わ
いうケースも結構あるんですよ。で見に行くともうこれ完全に吹き替えレベルですよとかいうのが
そこで初めて、ね、想定していなかったお金が出ていくことになるということ
で、それがですね屋根をもう吹き替えレベルってなるとやっぱそんな 簡単なお金じゃなくなりますので、
そうですよね、
最初の計画には入ってないお金、
ね、
結構な金額ってことになるととっても打撃が大きいんですよ、
ね、だから最初から想定してちゃんと入れていれば計画的にちゃんと支払いとかもできますし、だからそれが想定外だったらどうしようってこと
だ、そうなんです、そうなんです、
確かに
これは網沢さん的にはこれ言っときたいですね、若い方々に
言いたいんです、これはね、はい、素人さんは見ただけで多分判断できないんで、
いやそれ難しいですよね、
ちーちゃんこれいいこと聞いたよ、
確かに、だってもう、うん、はい、リノベーション終わったと思ったら、そうそうそう、ポツポツと雨漏り
する終わった瞬間に雨漏りしてくる
こんな悲しいことないですよね、だ
から中古物件買うときはまず屋根は絶対にしっかりしているものを買うと、
なるほど、
いうのが私の本当に皆さんにお勧めしたい一言ですね、
いやこれはもうこれだけでも今日ね覚えておいていただければ、
はい、いやもう本当にいい教訓になります、
ね、屋根は大事なんです、
大事だぞということですよね、
は
い、さあというお言葉をいただいたところで、はい、いつもの感じで締めに行きたいんですけれどもじゃあちょっと音楽も準備しておりますので網沢さんよろしくお願いいたします、
じゃあ決め台詞行かせていただきます、
はい、お願いします、
はい、屋根のお困りごとは網沢ルーフへ、
はい、ということで網沢さん、
私に聞いてくれってことですね
聞けっていうのと、ね、聞いてくれって
聞いてくれと
両方ありますね、
まあ本当はですね、ラジオでは言えないことも
あら、
ズバッと、
あら、
あら、
これはじゃあ網沢ルーフに電話すればいいですか
そうですね、
電話して聞いてもいいですか、
まあいいですよ
いいですか、
正直に言います
ね、正直に言ってくれるという、
ただまあ現場を見ないことにはね、
あ、そうですね、
正確なことは言いませんので、
そうですね、その辺はしっかりと、ね、ね、見ていただいて、でも本当にちーちゃん的には今日一つ覚えましたもんね、
はい、
はい、しっかりね
学びになりました、
はい、では網沢ルーフへのお問い合わせの番号でございますね、電話 076-238-0133 076-238-0133 番でございます、まあ、こんな感じでね、次回もぜひこの、うん、ま、我々がちょっとこの学べるワンポイントみたいなことをね、
そうですね、
ぜひ持ってきていただければと思いますのでね、
はい、ホームページからはカタカナで網沢ルーフと検索して入っていただきたいと思います。さあ、そして次回の放送日が、
はい、
来月の11月21日第3金曜日になりますね、
はい、
はい、ここまで株式会社網沢ルーフ網沢康二専務、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りしました。